冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第248回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回、はい、順番変えて真冬さんのターンにしてっていう流れだったんですけど、で、なんでかっていうと、
はい、
前回の収録は結構3月の上旬ぐらいだったんですよ。
はい。
3月の9日に、ポッドキャストフリークス、っていうイベントが大阪でありました。
はいはい。
これに行ってきた話をしたかったので、順番変えてもらったんですけど、さらに収録が一周空いたので、その後に、おもれき東京集会っていうポッドキャストイベントもあったので、2本立てみたいな感じというか、もうちょっと言うと3本立てみたいな感じになるんですけど、イベント的には。はい、まあまあ、そんな感じのね、ポッドキャストのイベントみたいな話をしていこうかなと思うんですけれども、はい、2024年の3月9日土曜日、
はい、
大阪難波にありますファンスペースダイナーっていうところで、ポッドキャストフリークスがありまして、これ去年と同じ場所なんですけど、
ああそうなんですね。
でね、1階がグランピング肉バルとかところなのかな、なんかまあ居酒屋というか料理屋さんというか。だってその建物自体が文化住宅っていうのかな、古い団地というかアパートみたいなものを改装して1階がレストランで2階がレンタル、広いレンタルスペースみたいな感じ、教室2個分ぐらいのイメージって僕よくここの話するとき勝手に言ってるんですけど、
はいはいはい、
っていう広さで、でこれに行くためにまあ大阪に行くわけなんですけど、はい、なので去年の年末が今年の年始ぐらいには早々に新幹線のチケットを取りましてね。
はいはい。
で、予約して、新幹線、新大阪までの新幹線予約してたんですが、その後決まったことがあって、京都で途中下車することになるんですよ。
ほう。なんで？で、
それがね、ポッドキャストフリークスにも行くことになっている、ポッドキャスト仲間のザボさんっていう人がいるんですね。
はいはい、
ZABO って書いてザボさんっていう人で、野球のポッドキャストやってる人。
はいはい。
で、ポッドキャスト協会も一緒にやってる人なんだけど、この人が、京都に、京都で宿泊もするんだけど、そこで収録するっていう話を聞いたんで、
はい。
で、その相手が、リッスンっていうアプリがあるんですよって話を前にちょっとしてるんですけど、
うんうん、
ポッドキャストの文字起こしとかをして
るサービス、はいはいはい、
で最近は配信もそこのアプリというかサイトからできるようになったんだけど、
はい、
まだアプリにはなってないのでサイトでウェブ上でやるような感じなんだけど、はいはい、っていう会社をやってる近藤さんっていう人のと一緒にポッドキャストを撮るんですって言うんで、あ、それぜひ一緒に行きたいですって言って、
うん、
あの静かに見学してるんで行っていいですかって言ったら、まあ、いやいや来てくれるんだったら一緒に喋りましょうよとか言ってくれたんで、
はいはい、
その気になって行ったんですよ。で、ちなみにこの近藤さんっていう人はどういう人かというと、ハテナブログを作った人、ハテナっていう会社を作った人っていうのかな。
はいはい。
うん、だからね、なんか面白い、その時にも話聞いてるんだけど、やっぱ発想がブログからもともと出てる人だから、
うん、
あのさ、ブログのさ、システム的なやつ、同じアプリ、ブログの、例えばハテナブログならハテナブログの中で、他のブロガーさんが自分の名前出してると、それが通知が来るみたいなシステムあるの分かる？
知らないです。
そういうのがあるんだけど、ポッドキャストも文字起こししてるから、
うんうん、
そのシステムを使うとっていうのかな。すると、他のポッドキャストで自分の名前出してると分かるみたいなシステムができるらしくて。
すごい。
通知が来るのかな、なんだ、概要欄に書いてあると通知が来るとかそういう感じかもしれないんだけど。そういうやつをやってるっていう人で、で、そこに、収録に来ましたと。
はい。
でね、そこの収録に、そこで収録をする内容が、その、ザボさんが、そこ宿泊施設も入ってるから、
うん。
そこに泊まると。まず泊まるがありきで。
はいはい。
で、せっかくだったら、 収録させてくださいって多分向こうから、リスの近藤さんの方からそういうお話が多分あったっぽくて。で、ザボさんが野球のポッドキャストやってるっていう話だから野球の話する前提だったのに、
はいはい。
俺が言ったことにより、
確かに。
で、俺はどういう人かって話になった時にやっぱり協会、日本ポッドキャスト協会って名前は出るし、うんうん、で一応俺の一緒にやってくれてるザボさんと、一応俺が会長だから、っていう話になって、そのそっち方面の話、ポッドキャスト協会ってどんなことやってんですかみたいな話とかさ、みたいな話を向こうに聞いてもらうみたいな形で収録して、もう多分配信になってんじゃないかな。もう収録から2週間ぐらい経ってるんで、そんなことがありましてね。
はい、
で、それが昼間というか夕方ぐらいで、で、これ夕方だったんですけど、話の時系列がめちゃめちゃ下手くそなんだけど、新幹線がね、
はい、
何分遅れたんだ ?80 分遅れたんですよ、はい、朝。だから、本当はちょっと前にザボさんと会ってから、ちょっとお話ししたりしてから収録に行きましょうと思ってたんだけど、
はいはい、
全然余裕なくても現地に直接来てくださいみたいになって、そのリスのところに直接行ったみたいな感じだったんだけどね。まあ、ちなみにこの新幹線の話は、帰りの電車も60分ぐらい遅れてるんですけどね。
え?
別の日なんですけど、2日後なんですけど。
運がないですね。
そうなんです。新幹線運が全くなかったんですが。まあでもまあまあ、その予定の収録には間に合って、で、大阪に入って宿泊なんですけど、僕は。ザボさんは京都で宿泊だけど。うん、でね、僕、ポッドキャスト界隈の人で、モーニングセットコーラでっていうポッドキャストがあったんですよ。
うんうん、
あるのかな?でも一応多分今休止中なんだけど。で、これ月曜から金曜まで曜日代わりで、いろんなパーソナリティの人がやるってやつで、前出てもらった小夏さんが水曜日担当かな?だったんですよ。
うんうん、
で火曜日を担当してるヨッシーさんっていう人が、ホテルで働いてる、しかも大阪らしいっていう情報を聞きつけたので、ここまでは多分ポッドキャストで聞いた話なんでしていいと思うんだけど、ここから先あのホテルの名前とか言わないですけど、で直接そのヨッシーさんに DM 送って予約してもらって、でそこのホテルに泊まりました。で夜二人でラーメン食いに行きました。その人が仕事が夜終わってから一緒にラーメン食べに行ってポッドキャストの話をして、で翌日ですね、翌日が、本番ポッドキャストフリークス。これは前も言ってたので、だいたい事情今日は分かってるし、まあまあ知り合いとかもいるから、まあ気楽な感じで行ったんだけど、まあだいたい定時ぐらいに、オープンと同時ぐらいに行って、11時から。で、
はい、
11時から、何時もだれ ?2 時間半ぐらい、2時間半か3時間で1回昼休みみたいな休憩時間が入って、そっからまた後半戦になるって2部構成で、一部二部両方出るチケット買ってたので、
はいはい、
両方見たんだけど、で、まあ、冬のライオンに関係あることで言うと、マーヤさんとかユースケとかが、あとは、あれか、ワクワクラジオさんとかはもう、あの、運営側の人なので、その辺の人たちとご挨拶したりとかして、しつつ、あとあれか、出店っていうか、お店関係、その、片方の教室が二つあってぶち抜きになってるようなイメージなんだけど、片方の教室の側は椅子がずらーって並んでてステージがあって、まあトークパートみたいなのやってて、で反対側はその学園祭みたいに屋台みたいのがいっぱい、屋台というか出店みたいのがいっぱい出てて、それぞれのブースでそれぞれのポッドキャストが物を売ってるみたいな感じね。で、そっちの物を売ってる方には、冬来ゲスト系で言うと、まゆゆとかね、は、あの、アロマの、キラキラの関係で来てるから、ディフューザーとか売ってたりとか、あとマッサージかな、アロママッサージみたいなのかやったのかな、手のマッサージとかやってたり、で、サッパさんは、そのフリークスの、はいはい、そのトークの方に上がってる人たちのグッズをまとめて売ってるブースっていうのがあって、フリークスとして出てるブースみたいのがあって、そこの店番をサッパさんがやってたりとかっていう感じで、その辺の人とお会いしたり、で、その昨日会った近藤さん、リッスンの近藤さんも、リッスンとしてブースが出てるので、そこでまた会ったりとか、あとは、真冬さんのお母さんの月見さんにお土産で渡した、あの、ワインのグラスを入れられる袋っていうか、ポシェットみたいなやつ。
はいはいはい。
あったじゃないですか、あれ去年あそこで買ってるんですけど、違うかな、フリックスどっちかな、忘れちゃったけど、多分あそこで買ったと思うんですけど、
はいはい、
そこのそれを作っあの売ってたワインの和さんも今年もいたので、そこでまたワイン飲んだりしてとか、いう感じで過ごして、お昼ぐらいになって、 さっき言った、ザボさんっていう、昨日会ってるザボさんと、
うん、
モグタンっていう、やっぱりこれ、ポッドキャスト協会一緒にやってくれてるメンバーなんですけど、はいはい、ネハンラジオとか、愛があるのが当たり前っていうポッドキャストやってる。愛があるのは当たり前は、真冬さん好きかもなって思うんだけど、そういうのやってる、モグタンっていう人と、モグタンの旦那さんは、チケットが1枚しか取れなかったから、中には来れてないんだけど、モグタンが午前中で帰るから、迎えがてらお昼4人で一緒に食べましょうっつって、ナンバのね、ナンバパークっていう、まあまあショッピングモールみたいなやつにあるお好み焼き屋さんで4人でお好み焼き食べて、ポッドキャストの話とかいろいろして、
はいはい、
で、午後は午後でまた、その、フリックスの会場に戻り、
うん、
で、ステージ見たり、物買ったり、お客さんで来てる人と話したりとかそういう感じで、
はいはい、
終始楽しく過ごして、うん、いろいろグッズも買ったりね、夜の農家っていう農業系のポッドキャストのところで、
はい、
これなんだっけ、八作買ったりとか、そういうのもあって、で、あとね、道草をハムっていうポッドキャストがあるんですけど、去年も出てたんだけど、
はい、
道草を食べるにひらがなのムーで、ハムって読むんだけど、
うんうん、
だ本当に要するに雑草で食える雑草とかの話ね、要は。そういうポッドキャストやってる人なんだけど。
はいはい。
だからね、その人が、本業が、なんか、何今、真冬さんがやろうとしてる、縫製系、
うんうんうん、
なんか、何かそういう布物を作ったりとかする人で、
はいはい、
その人がね、ちっちゃいポーチとか作ってたんで、そういうの買ったりとかもしたんで、そう、で、その人に、真冬さんのことも、ちらっと言ってみたりはしたんだけど、そういう人がいるんですよって話だけしてきたみたいな感じなんだけど。うん。そうそう。なんか、聞いて、道草をハムもあんまり先配信してなかったけど、普通に仲良くなったらそういう話も聞けんじゃないかななんていう気もしてますけどね。うんうんうん、そうそうそう。そんなこんなですごい楽しい6時間、7時間が過ぎまして、
はい、
で、日本ポッドキャスト協会の人でもう一人話に出てくるんですけど、うん、タコスさんっていう人がいて、
は
い、この人大阪に住んでんのに、たまたまその土曜日東京に出張中だったんですよ。
へぇ。
金土で出張だったのかな。で、はい、夜には帰ってくるんで会えませんかって言ってくれて、
うんうん、
で、夜会ったんですよ。うん、まあ、焼き鳥屋みたいなところでちょっと飲んだぐらいなんですけど。そう、そんな感じで、だから、まあ一応フリークスメインで行ってるんだけど、
はいはい、
4つぐらいの場所でポッドキャスト関係の人と会ったり話したりできるみたいな経験をして、
うん
で、最終日は、ちょっと中途半端に、もう新幹線の時間を先に決めちゃって3時とか決めてて、
はいはい、
会えれば会いたい人とかが会えなかったんで、時間が空いちゃって、
うんうん、
で、海遊館行こうかなと思って、ちんたら行ったら、次のやつまで30分待ちとか、時間規制で入れてるのね。次、今から切符買う人は何分から入場ですになってるから、
うんうん、
30分先の入場のしか買えなくて、30分先まではここにいられるけど、
うん、
入場する時間がないぐらいの感じになっちゃったから、
うん、
で、しょうがないから、天保山っていう日本一低い山として知られる天保山っていう海辺のね、
うんうん、
小高いところに行って写真撮ったりして、そこから、その山頂から上りの階段があるみたいな不思議なやつを撮って、
うん、
で、その日は帰ってきて、帰りの新幹線も50本が6本くれたよっていうのがフリークス。
はい。
なんかね、最近仲良くなって、ここ1年ぐらいで仲良くなった人がステージに出てたりとか、その人見に来てるって意味も含めて、その辺、界隈の仲いい人とかもお客さんで来てたりっていうのもあったんだけど、
うん、
冬のライオンにゲストで出てもらったりしてる人たちではないので、多分ちょっと、真冬さんも言われてもわかんないかなと思うので、
うん、
その辺の話はちょっと省いちゃうんですけど。
はい。
はい。そんな感じであって、だから、京都で、一個あって、大阪のフリークスがあって、で、三つ目が、東京集会、おもれきの東京集会ってやつね。
うんうん、
おもれきは、うちの番組でも音源とか流したじゃないですか。ケリーさんのメッセージとかもらって、おもれき、主に日本の歴史のことを話すラジオ、はいはいはい、略しておもれき、500回記念で、ボイスメッセージをもらって流すみたいなこともやったんだけど、
うん、
それが、東京集会っていう名前で、要するに、まあ、イベントをやったわけ、単独イベントね、ポッドキャスト番組としてのイベントをやったんだけど、
はいはい、
4年前に名古屋でやってんのよ。で、
うん、
50人ぐらい集まって、で、僕も行ったんですよ、名古屋まで。っていうのは、去年10周年ぐらいじゃない？ その500回とかだったから、
はいはいはい、
で、その4年前の6年目ぐらいの時点で、6年やってるのにオフ会とかイベント、リアルイベント一切やってなかったから、
うんうん、
ここで会えなかったら多分一生会えないなと思って、行ったみたいな感じだったんですよ。で、うん、この頃は、冬のライオンを始める直前ぐらい、うん、6月とかだったような気がするんで、その2ヶ月後に冬ライ始まるぐらいの感じだったと思うんだけど、
うん、
そんな時期。で、今回が東京集会で、で、今回は、まあ、その、名古屋集会の時からそういう話してたんだけど、
はいはい、
東京で今度やってくださいよって、まだコロナが来る前だから、ね、
うんうん、
来年はとかいう感じで言ってて、そしたら、手伝いますからとか言ってて、4年ぐらい間が空いたんだけど、お手伝いできま、してもらえませんかっていう連絡をもらったので、もちろんそれは引き受けて、
はいはい、
で、池袋で、池袋にさ、なんだっけ、ゆるがくとハウスっていうカフェがあるのね。あ、ゆるがくとカフェか、
うんうん。
カフェがあるんですよ。ゆる言語学ラジオっていう、はい、とても人気のある YouTube ポッドキャストがあるの知ってます、
うんうん、
あそこが作ってるカフェで、そこで収録、YouTube の収録とかもできるカフェなんだけど、
うんうん、
で、そこで公開収録、ポッドキャストの公開収録をして、で、その後二次会で飲みましょうっていう流れだったんで、二次会の店を僕の方で探して予約したりとかもしてたんだけど、
はい、
まあ、食い物屋ワンっていう、まあ割とどこにでもある居酒屋なんだけど、で、ただ、二人が公開収録するのと、その後は飲み会、純粋にただの飲み会なので、
はい、
僕はどっちも入り口で外に立ってて、
うん、
スタッフ用って言ってもらった缶バッジ、ちょっと大きめの缶バッジにおもれきって書いてあるやつをつけて、
はい、
で、人が来たら、こっちですって、ちょっと階段の入り口が奥まったところにあるので、この奥の階段上がって2階ですとかって言って、案内するとか、その居酒屋の方も奥のエレベーターで4階ですとかっていう、同じようなことをしたんだけど、
はいはい、
で、その後、さらに飲み会の二次会、いや通算で言うと三次会みたいなのは、うん、もう、リスナーさんの有志で始まった話なんだけど、
うん、
こっちの計画にあったものではなかったんだけど、まあ、なんとなく、引き続き、お手伝いみたいなのを続けてて、
はい、
お金の管理のこととかさ、あと時間どうするみたいな話とかっていうのは一緒に手伝いながらやって、みたいな感じで、飲み会まで無事に終わって、パーソナリティの一人はかなりヘベレケになってたけど、まあまあ、無事に帰れたらしいということだけは、聞いてるんだけど、
うんうん
うん、でね、この、ちょっとフリークスとかの話がサクサクいっちゃったんだけど、こっちの話でちょっと興味深かったのが、で、まあ僕もお客さんというか、リスナーとしても参加してるので、来てる人と話したんだけど、
はいはい、
ポッドキャストウィークエンドとか、ポッドキャストフリークスって、ポッドキャスト好きとか、ポッドキャスターが多いのね。
うんうん、
必然的に。でも今回のおもれき東京集会はおもれきのリスナーさんが来るわけじゃん、
はいはい、
でおもれき10年ぐらいの歴史があるから、まあリスナー数もそれなりに多いわけで、今回が、40名前後、40名弱ぐらいかな、ぐらいだったんだけど、そんだけ集まってるんだけど、これが圧倒的に配信者が少ないのよ。
へえ、
すごいなと思って、こういうのってなんか割と仲間内の人が来るからなんかそこそこ人数いるように見えるみたいなことが起こりがちなんだけど、ほぼ純粋なリスナーばっかりで、で、歴史の番組だから、歴史が好きなのね、リスナーさん同士も。
はいはいはい、
だから歴史談義とかで普通に、その、ポッドキャストのこと離れても話が盛り上がるし、
うんうんうん、
で、一方で、パーソナリティの二人のこと、ケリーさんとみなずきさんって言うんだけど、その二人のことを、
うん、
その人柄というかパーソナリティというか、そういうものにも興味があるみたいな感じ、普段どんな、ことやってんですかみたいな感じの、
うん、
もともとどうやって二人は知り合ったんですかとか、そういう話とかをいろいろ聞いたりしてたっぽくて、
はいはい、
全員の話を全部は聞けないからわかんないけど、そう。だから、それ見てて、
うん、
なんていうのかな。その単独のポッドキャスト番組としてすごいのはこっちなのかなっていう気がするっていうか、なかなかたどり着けない境地のような気がするんだよね。その、イベントやって大部分が純粋なリスナー、聞き専のリスナーって、
うん、
なかなか目指しても目指しきれないような。ああ、でもまあ、そう、だから、俺が好きな、ひいきびいきっていう番組はそれに近かった。来てる人がリスナーが圧倒的に多いっていう、感じだったんで。
あ、はいはい、
でも真冬さんが好きな、それこそ野良ネタとか前にイベントやってたけど、それはどうでした？
いや、知らない。
でも、
誰とも喋らず帰ってきて
る。でも、ポッドキャスターの誰々さんも来てるんですよとか話にはなんなかったわけだよね、ステージ上。
乗ってないです。
で、なんかどっかに人だかりができてるみたいな風でもないわけでしょ。
うん。
だからいたかもしんないけど、リスナーの人の方が多いんだろうな、きっと。
確かに。
あとなんか他にもイベント行ってるっけ？そんぐらい。
あ、見えないラジオのオフ会は行きましたけど。
うんうん。
なんかそこはラジオファンが多かった感じですね。
ああ、なるほどね。
アルピーのラジオ聞いててたどり着いたみたいな。
ああ、へえ。
まあでも、後々配信者になってる人もいるけど。
あ、まあいるよね。それはだって、ひいきびいきリスナーだって俺が配信者になってるからそういうこともあるとは思うんだけど。真冬さんもそうだしね。
うん。
うん、だけど、結果的に配信者になった人がいるとかはもちろんあるにしても、やっぱりその、古くからある、うちとかの LINE よりももっと古い、今年10年目クラスの以上の番組とかって結構、そういうところが多いのかなーなんて気はした。
うん。
うん。で、なんかそれがすごいかっこいいような気がして。で、だから、あれなんだもん、あの、パーソナリティの人の、こととかで盛り上がれる。その人に興味が。だからちょっとやっぱりファンに近いんだよ。目線が。で、なんつうの。で、要するに芸能人と一般人の感じがすんのよ。雰囲気として。真冬さんが野良ネタ見てた当時の感覚と、この前の対面収録した感じとで、ちょっと違和感があったって話だじゃん。今までお客として見てたのが、一緒に収録してるからっていうのに近いような、その、真冬さんにとっての昔の野良ネタみたいな感覚に近い、芸能人じゃないんだけど、友達とかとも違う、そのちょっと芸能人寄りな距離感みたいな感じを多分持ってる人が多いんだと思うんだよね。だから、こんな機会がないと話せないから話したいとか、
うんうん、
もっといろいろ聞きたいとか、もっと一緒にいたいって思う感じ。だから、本当は飲み会は1回で1次会的なところで終わりの予定だったのが、みんなが行きたい行きたいって言うから行きましょうってなる感じとか、
うん、
で、2次会が終わって解散になるんだけど、その時も、パーソナリティが帰らないと帰らないから人だかりができちゃってるのよ。その、よくあるじゃん。居酒屋出たところで人だかりができてるのあるじゃない。あんな感じになってて、で、俺一応幹事じゃないけど、その、スタッフ的なことやってたから二人に言って、二人が帰らないとみんな解散しないから、ちょっと申し訳ないけど先に帰ってくださいっつって、
うんうん、
で、送り出すような形にして、そしたらまあみんな三三五五散らばっていくみたいな感じになったんだけど、なんだろうな、あの愛されてる感、リスナーさんから愛されてる感は、すごいし、俺みたいに安売りしてちゃダメだなって思って、ね。俺だ、その時も、メックさんって、真冬さんは知ってると思うんだけど、
はいはい
はい、いてさ、昔からポッドキャスト界隈をうろうろしてる人なんだけど、
はいはい、
あの人も、もう久しぶりに会ったんだけど、なんかそういう話題がちらっと出た時に、他のリスナーさんの人に向かって言ってる話です。あなたみたいな女性の人だったんで、あなたが言い出しっぺになったら、例えばリスナーオフ会やるとか、その、ファンミーティング的なこともできると思うよっていうようなことを言われてて、いや、ライドさんがやったらいいじゃないですかって言われた時に、メックさんに、いや、ライドさんは価値が、どこにでも現れるから、希少価値がないからダメって言われて。そう、でも確かに、ちょっとそう、別に安売りしてるっていう気もないし、そんな高値がつくものでもないとは思ってるから別にいいんだけど、確かに、まあだって、ポッドキャストイベントほぼ、その、いわゆるポッドキャスト全体のイベントみたいなイベントは、100% 近く行ってるみたいな自負もあるから、
うんうんうんうん、
まあ会いたきゃ会えるわけじゃん。その、フリーキスだとか、ウィークエンドとかに行けば。で、別にオファーしてくれれば別に収録とかだって全然行くしさ。
うんうん。
で、なんか一方でケリーさんとかは、ほとんどそういう動きしてない。たまに公開収録とかや、何スペースで収録とかやってる時あるけど。
はいはい。
なんか、その時も、なんか、あ、収録なんだなって聞いててわかるから。
うんうん。
これ上がって喋るとかそういう流れじゃないなと思ってみんな黙って聞いてるみたいになってるし。
うんうんうん。
そういう感じの、ブランディング意図的にやってるわけじゃないと思うけど。
うん。
うん、なんか、ああいうなんか憧れられてるポッドキャスターすげえなーとは思った。
まあ確かに。
真冬さんも多少そういうとこあるけどね。気象感があるっていうか。
ないですよ。
真冬さんは、だから自力で山梨まで行けば、売ってるところに行けるっていうのがあるとか、
うんうんうん、
あとは、冬来カフェツアーに参加すればっていうのはあるけど、
うんうん、
東 京でイベントやって真冬さんがいるよってなったら来るっていう人はいると思うよ。多分ね。まあ分からんけど。まああとはまあそもそものリスナー数は、まあ、まあもうちょっと増やさんとそうはならんのかなとは思うけど。まあ別に、なんていうのかな。正直もともと冬のライブってそこを目標にしてないところもあるから、難しいんだけど。でもケリーさんも言ってた、なんか別に、なんだろう。チヤホヤされたら嬉しいけど、めちゃめちゃ売れたらそりゃ悪くバッシングとかもあるし、それでメンタルやられちゃう人がいるのも知ってるから、すごい売れたいわけでもないし、売れるための戦略練ってるわけでもないけど、
うん、
そんなにゲストに出てくださいって言われたり、こういうことやってお客、リスナーさんが来てくれたりするのは嬉しいみたいな話をしていて、
はいはい、
結構多くのポッドキャスターさんその辺にいるんだろうなとは思って、
うん、
なんかガチガチにさ、戦略練って何分ぐらいがいいんだとかさ、
うん、
オープニングトークなんかチンタラしてないと本編に入らないとリスナーが離れるんだとかそういうのあるんだけど、
はいはいはい、
そういうこと考えてやってる人じゃなくて、楽しく話してて、これについてきてくれる人がいたら嬉しいなっていう感じ、
うんうんうん、
でやってる人ってみんな多分そのぐらいのなんていうの気持ち、チヤホヤされたら嬉しいけど叩かれるほど売れたいわけでもない、マネタイズできないこと自体を悔しがってるわけではないっていうような、それでできたらいいけどね、マネタイズもできたらいいけど、できないのが普通だと思ってるみたいな、
うん、
なんかその辺にいるのかなと思ったり、なんかちょっといろいろ考えさせられる。そのフリークスの方とかはさ、
うん、
そりゃすげえ、その道草をハムなんて本出てるからね、道草っていうか雑草についての本とか出てたりするとかいう人もいるし、で、あの、トークのゲストで来てた佐々木亮の宇宙話の佐々木亮さんなんてね、もう知る人ぞ知るというか、トップクラスじゃん。なんか、瞬間的に1位になったんだっけな。ポッドキャスト始めた時から、日本一になるのが目標って明確にしてた人だから。
はいはいはい。
でもランキング1位ってずっとなれなくて、上が強いから、
うんうん、
3位ぐらいとかね、結構頻繁にいるようになってきてんだけど、1位にはなかなかなれないってなってて、確か一回一瞬になったって聞いた気がするけど、間違いだったらごめんすぎるから、ちょっとごめん。うん、で、そういうさ、人もいる一方で、まあ、ぬるくやってる人もいるよねっていうところが落としどころかな。でもまあ、いろんなタイプのものが見れて嬉しかったし、面白かったですよ。
うん。
これで多分ね、しばらくないんだよね。ちょっと、ウィークエンドは不定期すぎて読めないんだ。春や、去年、一昨年の春、秋ってやって、去年は冬にやったのかな。
うん。
だからちょっとパターンが読めないっていうのがあるんだけど。で、フリークスは去年も今年も3月にやって。
で
去年は邪気劇とかもあったけど、こう、邪気劇も今年あるか分かんないし、あとオアシスとかね、あの、代々木公園でレジャーシート敷いてやるっていうすごいほんわかしたポッドキャストイベントもあるので、
うんうん、
あれも今年もあればいいなとか思ってたりするけど、
はい、
ちょっと明確に今度こういうのがあるよっていうのは、ちょっとこの冬場、暮れからこの3月までにわーってあって、
うん、
あの、ポッドキャスト、なんだっけ、日本ジャパンポッドキャストアワードか、もう発表されたしね。
うん。
うん。あ、それ受賞してた漫画760の佐島さんと丹羽さんって人も、東京の下北でやってる方のポッドキャストウィークエンドで何度もお会いしてて挨拶もしてたんだけど、フリークスにも来てて、
はいはい、あの、
挨拶したっていうか、多分先に佐島さんに気づいてもらったような気がしたけど、
うん。
そんなこともあったり。しましたね。
なるほど。
そんな感じですかね。ポッドキャスト関係、まあそうだね。もうちょっと時間がいつもよりかは早いんで、ついでにアワードの話でもしようかな。ポッドキャスト絡みで。はい、ポッドキャストアワードが発表になりまして、
はい。
今回は、なんか分かれてたんだよね。あの、まあ前回からもずっと分かれてるんだけど、
うん、
パーソナリティ賞と報道ドキュメンタリー部門とか、コメディお笑い部門とか、教養部門とか、カルチャー部門って分かれてて、ミソなのが、メディアクリエイティブ部門っていうのがあって、あとその他にリスナー投票部門っていうのがあるんだけど、
はい、
メディアクリエイティブ部門っていうのは、要するにラジオ局とかが作ったやつ全部ここに入るわけ。
うん、
で、他の、その、何、カルチャーとか、教養とか、コメディとかには、基本的に行かないのよ。
はい、
だから、あの、一般人ポッドキャスターが賞をいっぱい取れてるの、今年は、去年と違って。で、大賞を取ったのが、子育てラジオ、ティーチャーティーチャーってやつで、これ一回おすすめ会かなんか聞いたけど、これは面白かったね。小学校の先生 かなのお話で、はい、その子育てとか、遅刻癖がある子がいる相談とかなんだけど、はい、学校が嫌なわけでもないし、遅刻したくてしてるわけでもないけど、朝ぐずぐずしちゃうから多分遅刻してるような感じで、で、本当にギリギリになって車で送ってもらうとか自転車で送ってもらうっていうのは本当は嫌なんだって、歩いてちゃんと通いたいっていうのも思ってるんだけど、みたいな子に、の心理とかからどういうふうにしてあげるのがいいかみたいなことをお話ししてたね。その相談に答えてたりとか。そんな感じの、番組でしたね。で、パーソナリティ部門は、パーソナリティ賞は肋骨パキオのパキラジっていうね。この界隈では結構すごい、ゲイの方なんですけど、仲のいいというか、仲のいいにとどまらず、いろんなポッドキャスターさんとつながって、配信リレー的なこととかをやったりとか、同じテーマで毎日配信にするとかね、なんかそういういろんなことやってる人。で、そのパキオさんは、番組としても報道ドキュメンタリー部門で最優秀賞を取っていて、優秀賞には、秘境に行きたい二人のポッドキャストっていう番組があって、これも面白かったですね。なんか、秘境マニアの二人が喋ってるってやつです、ね。
へ
ぇー。で、コメディお笑い部門は、最優秀賞が、ガングリオンの肺になるまでっていう、ガングリオンっていうのは、病気とかじゃなくて、お笑い芸人さんの、
ね。
と、優秀賞がワクワクラジオさんね。ポッドキャストフリークスの運営にも、携わってる、ワクワクラジオ。で、教養部門がさっきの子育てラジオが最優秀賞で、優秀賞にアドバタラジオが入ってるんだけど、はい、アドバタラジオは、去年の秋というか11月にやった、ジャケ聞きっていう、ほら、アートワークをカフェに飾るみたいなイベントあったじゃないですか。冬のライオンでも出してたけど、あれを主催してくれた人がやってるポッドキャスト。
はい。
で、カルチャー部門が漫画760が最優秀賞で、優秀賞があまり役に立たない日本史っていう番組なんだけど、おもれきとちょっと名前の雰囲気が似てるんだけど、これはね、お笑い芸人の方が個人でやってるポッドキャスト。
へぇー。
だからガングリオンもそうだし、このあまり役に立たない日本史もそうなんだけど、プロでも、自分で配信とか編集をやってれば、こっちに入る。で、メディア、で、メディアクリエイティブ部門は、これなんて読むんだろうな、上出良平さんって読むのかな、ニューヨークごちそう帳っていう TBS ポッドキャストがやってる番組が受賞していると。で、リスナー部門っていうのは、昔リスナーズチョイスっていう名前だったんだけど、忍となるみの毒舌アメリカンライフっていうもう、長いこと人気がある番組ですね。で、この中に、ユートタワーが5位で入ってたり、あともうずっと、ここもすごい人気高くなってからが長いんだけど、スポティファイ独占でやってる、結婚したい乙女たちのアダルトークっていう番組とかが入って、でもね、他は TBS が圧倒的に強いのかな。リスナーズチョイスの10位までの中で、TBS ラジオが 1,2,3,4 個入ってるね。そんな感じですかね。はい。そんな結果だったみたいです。で、まあ僕が知ってる番組とかもね、知ってるってそのパーソナリティさんと面識があるとか、話したことある漫画760とか、アドバタラジオとか、ワクワクラジオとかも、パキオさんは、文字でしかやり取りしたことないかな。もう入ってたりするんで、なんか、こういう、なんだろう、受賞感じになればいいなって思ってたものに近いものになってきたかなって気はします。なんか芸能人とかがバーって埋まっちゃってるみたいな感じじゃなくて、って思ってます。なんか、あります？
なんか、なんで電車は遅れたんですか？
多分両方雪だと思うんだけど。
雪？
多分、山陽新幹線がって言ってたから、あっち側だともう岡山とかそっちの方の雪か事故なんだけど、
多分
行きは雪だと思うな。
へえ。
そうで、新幹線って改めて感じたんだけど、すごい本数走らせてるから、
確かに。
なんかどっかで事故があると全部遅れんだよね。でも先が詰まってるから徐行運転しますとか、この駅でしばらく止まりますとか、なっちゃうから、そう。もうなんか、俺なんかみんなに聞かれたけど、あんまりそのなんで止まってるかに興味がなすぎて、あんまりちゃんと調べてない。
どういうこと？
いつ動くかは興味あるけど、なんで止まってるかにあんまり興味がないから。 そうそうでしたね。行きは金曜日だったんで空いてたんですけどね。まあ、帰りはまあ、まあまあ混んでたけど。うん。まあまあそんな感じですよ。
はい。
ポッドキャスト関係とか最近真冬さんなんかないですか？その最近これ聞いたとか。いつ今までじゃないもの聞いたとか。いつも聞いてるやつだけど、これ今回特に面白かったとか、そういうポッドキャストっぽい話って、真冬さんから最近聞いてねえの。
あれですね。三八西東で、アートワーク書いてもらったんですよ。
ああ、はいはいはい。
喋り足りない部のマイコーさんって方に書いてもらって、で、聞いてもらったんですよ、この間、ゲストでね。だから、アートワークを書いたよっていう話をしてくださった回とか、なんか久しぶりにポッドキャストを聞いたなと思って。
なるほど。
なんか、やっぱ、なんだか、初めて聞いた番組だけど、なんか懐かしいなと思って、こういう感じだなと思って。
ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。
で、なんか三拍子が好きみたいなこと言ってくれて、うんうんうん、はい、と思って、一回止めて、今好きって言った。なりながら。
なんだっけな。
なんか、ファン友達とかからそりゃ三拍子ってことは聞くけど、本当に言っちゃえば全然知らない。その時話したこともない人からの褒めって気持ちいいなって思って。聞いてましたね。
俺ね、マイコーさんって俺、そのさっき言ったジャケ劇でお会いしてるんですよ。
うんうん、あ、そうなんですね。うん、
で、ポッドキャストウィークエンドでもお会いしてて、
うんうん、
で、ツイッター見てて何かのワードで、
うん、
俺多分俺が勧めたと思うんですよ、三八西東自体。
あ、そうそうそうって言ってました。
そうだよね。
って、海星さんが言ってた。
なんか、その好きな感じ、俺もだからその、マイコさんの番組聞いて、うん、あ、これって多分三八好きそうだなって思って多分書いたんだと思うんだよね。そうそう。そしたらなんか、いつの間にかめっちゃ海星が仲良くなってて、アートワーク頼んだりしてるし。
そう、なんか自分でも言ってましたけど、なんか人になんかしてって言えないタイプなのに、なんか気づいたらガツガツ言ってたって。
そうなんだ。
言ってました。
そうそう、なんか、いや、嬉しいことなんだけど、俺の知らないところで、なんか大きいことになってるなって思ってちょっと面白かったり。
結局俺はあのおじさんがいないと人脈広げられないんだって。オフで言ってました。
そっか。そんなことないとは思うけど、でもなんかそう、逆にその、サクッとそこに行ったのすげえなと思うし。いや、すごいです
ね。
だって、三八に西東面白いと思うよっていうツイートはツイートだから、多分真冬さんの目にも止まるはずなんだけど、うんうん、別に真冬さんは動かないわけじゃん。
うん、
別にいいんだよ、動かなくて。それが真冬さんだからそれはいいんだけど。そうそうそう。だそこでサクッて動けた回数はそれをそれで別に俺に関係なくすごいとは思うけど。うんうん、で、何向こうの番組にも出るとかなんとかってコミュニティ挟ん
で。あ、そうです。出してもらいました。
あ、もう収録は終わってる。配信も出てる。
はい、まだ出てないけど収録時点では。まあそのうち出るんじゃ
ないですか。もうそろそろ今月中ぐらいに出てるのか。
うん。なんかマイコーさんの自己紹介が、
うん
あの、卑屈だけど人が大好きっていう風に言ってらっしゃって、うんうん、それをなんか考えてきてほしいって言われたんですよ。
はいはい、
私たちがもう、それが超難しくって、はいはいはい、あ、超難しいなと思ったけど、はいはい、私は10分ぐらいでまあこれにするかって思ったら、ですよね、前日の夜に。そしたらなんか、海星さんが朝で通話繋いでからもうなんて言おうとか言ってて、どんだけ悩むんだよって。
あとあれ、なんだっけ。三八西東聞いてて、
うん、
ちょっとなんだろう。まあまあまあまあ、わかりやすい表現で言うとちょっと悔しいなって思ったのは、真冬さんのさ、
はい、
すごいファンの人いるじゃん。突然現
れた。すごい。突然現れた知らない人。はいはい、
すごいファンの人いるじゃん。あの人さ、うん、三八西東のこと褒めてさ、うん、でその後さ、
うん、
困惑ラジオの話してるよね。
ああ、してますね。
冬来はってなったよ。
確かに。あの方はなんかカップルが好きみたいなこと言ってらっしゃって。
あ、そうか。入り口が三八だから、それはまあそれとして。
カップルが好きで、困惑ラジオが好きって言ってらっしゃったんですけど、 カイセイさんと私にはその感じが全くないみたいなことを言われたんで、まあ私たちなんかもっとあるわけないよなっていうことじゃないですか。
あまあまあ、それはそうだけど、それは聞いた上でそれを言ってくれよって思ったけど。う
ん、まあ確かに。こいつらはなしです。
うん、まあその、なんていうの、悪口でもいいから言ってほしいみたいな気分でした。うん、なんで俺がここで三八の聞いた感想を言ってるのかよくわからない。そうそう、でもあの回面白かったですね。
ありがとうございます。うん
ね、海星が彼女と別れた回ね。
うんうんうん。
気まずって言ってて面白かった。
え、そう。しかもなんか、なんで別れたのか全然教えてくれない。なんかもういいからみたいな感じだから。
面白いよな。なんか、真冬さんと海星のその夏の不思議な関係性すげえ面白いんだよね。なんかサウナの話めっちゃ長時間。LINE でやり取りしてる。
あ、そう、違うんですよ。あれ、大正サウナっていう芸人の名前なんですよ。え？
芸人の名前なの？
コンビ名なんですよ。
なんとかサウナだから、サウナなんとかだから。
あ、そうそうそうそう。
あ、芸人さんの名前なんだ。
そうなんです。
サウナの話してるわけじゃないんだ。
そうそうそう。
あ、でもさ、確か海星サウナ好きだよね。
あ、好きですね。
あ、だからそうそう、それ。
まあでも住んでるとこは違いすぎて。
サウナ話も一応共通項なんだなって改めて思った。
確かに。いや、なんかその、LINE してたっていうふうにツイートしたんですけど、
うん、
なんで知ってたかって話ちょっと知っていいですか？いや、私が昔好きだった、ちょっと好きだったコンビがいて、解散したんですよ。で、その人たちが解散して、もう一人の人が大阪に戻ったんですよね。で、それを今、海星さんが見てるらしくて、その新しいコンビを。
大阪に帰った人が新しくやってる。
そうそうそう。で、っていうことを急に気づいて、なんか、すごいなと思って、なんか、じゃあ、例えば、なんか、ノンスタイル生で見たことあるとか、千鳥生で見たことあるのが被ってるのは、わかるけど、そんな、ちょっと言っちゃえば、ちょっと全然流し出てないコンビを、別々の時、別々の時代で見てるのってすごいよねって話になって、超テンション上がったんですよ、二人で。だけど、その人たちがあまりにも、あんまり有名じゃないから、これラジオでしても伝わんないよねってなって、一旦静かにしとこうみたいな。
ああ、なるほどね。どうなんだろうね。伝わんない、伝わる伝わんないもよくわかんないんだよな。
確かに。
その、なんていうの、明らかに知らなそうなキメラさんとかが聞いてるわけじゃん。
うん。
伝わんなくてもいいんじゃねってとこもあるけど、ね。
まあ確かに。
それで1時間やられたらきついけど。
こう説明がむずいよね、みたいな。
ああまあ確かにそれは
NSC が何期でどうでっていう話はないんじゃないとね。
ああ、そう NSC で言うとさ、またもうなんか雑談会みたいになってきちゃったけどさ、うん、相変わらず俺鬼越トマホークの YouTube 見てるんだけどさ、はいはいはい、あの人たちってさ、東京じゃん。東京校じゃん。NSC 東京校、うんうん。だからさ、関西の吉本の人が、関西の元々の大阪 NSC 出身の人が東京に進出してる人いっぱいいるじゃない当然。
はいはい。
で、その人がゲストに、YouTube のゲストに来てると、何期か聞くわけよ。大体、うん。で、20何期とか30何期とかって言うじゃない。それに対して、はいはい、ああ、何期ってことは、東京だと何期って、いちいち換算するの。あれが、なんか分かると嬉しいかもしんないけど、わかんないまま聞き流してる人間とすると毎回うぜえなって思ってるんだけど。
確かに。
芸歴のカウントが難しいって話、
うん、
散髪でもしてたけど、芸歴論とかってなんか難しいんだよね。
うん、
な
ん
かまあ落語の世界もそれを似たような難しさがあるんだけどさ、
うん、
年齢と関係ない芸歴の長さと、その、結成何年目と芸歴何年目の違いがあるみたいな話がある。漫才だとかだ、M1 とかだとあるけど、
うんうん、
落語だと、なんだろう、同じ同期のはずなんだけど、同期ってか、一個下のやつが、抜擢真打ちつって、その階級が真打ちっていう上の階級に上がるのが早かったりすると、一瞬逆転とか起こるわけよ。その偉さの。みたいなこととかもあったりするから、なんかそういうのとちょっと似てるかなとか思ったり。
はいはい。
するけど、まあめんどくせえよなって思う。そういうのめんどくせえなって思うっていう話。
うん、
まあまあまあまあいいわ。そのぐらいでいいわ。まあもういつもぐらいの尺になってきたから。
はい、
この話はこんなところで。でね、あ、そうそう、もう一つ、もう一つというか予告なんですけど。
はい。
多分、来週も僕のターンなんだと思うんですよ。4月の1週目。
うんうんうん。
で、 その僕が3月8日に金曜日に新幹線に乗って大阪行ったんですけど、大阪ってか京都ってか、うん、その日の日本を揺るがすほどのニュースだったのが鳥山明死去だったんですよ。
はいはいはい。
で、迷って今日はフリークスの話をしたんですけど、
うんうん。
来週はドラゴンボールの続きをやろうかなと思ってます。
はい。
そろそろ、真冬さんが好きな芸人さんたちが扮してる奴らが出てきます。僕もちょっとその、自分のターンでそれを話すときには、R 藤本以外の奴らもちょっとは覚えてから話した方が話が早いのかなと思って。
確かに、見てほしい。
リスナーの方も僕がどっちで話すか分かりませんので、そっちもチェックしてもらうと。なんで探せばいいんでしたっけ、DB 芸人たちは。
ちょっと待ってください、何でしたっけ、はいはいはい、
なんとか、ね、なんか栃木の番組で。
そうそうそう。
急に言われたから、さすがにピン、一瞬では出てこない。
あ、マロニエール TV。
あ、マロニエール TV。はい。そうかそうか。そう、これさ、前に、あれ、話したことあったっけな。大島康雄さんって言ったっけ？タイタンの芸人さんで。
ん？ああ、ちょめちょめクラブの。
そうそうそうそう。それと、はいはい、南川がやってるポッドキャストがあって、炎上喫煙所っていう、なんか二人ともタバコ吸わないんだけど、炎上喫煙所っていう名前なんだけど、直近回でドラゴンボールの話してて、
うん、
南川がドラゴンボール大好き世代だからめっちゃ熱く語るんだけど、
うんうん
大島が世代じゃないか通ってないかなんかで、全部その、ドラゴンボール芸人に置き換えて言って、なんか、で、南川は好きすぎるから、
うんうん、
あのいじり方は納得いかないとか言って、だからそいつに例えんだとか言うんだけど、そう。で、大島はそっちしかわかんないからそっちで言い続けるみたいな感じになってて、それはそれで面白かったです。
確かに、大島さんってテレビ禁止されてたんで、
だから東大出身とかなんだよね、あの人。
そうそうそう。
違ったっけ？そうです
。
そうだよね。
だから、幼い頃テレビ全く見てないらしい。
ああ、そうなんだ。ちょっとサーヤと似てるね、そういうところがね。なんかみんなが通ってる漫画知らないみたいな。
確かに。
でも、古畑任三郎の話でめちゃめちゃ盛り上がってた回もあった。
ええ、なんか大人になってから、コンテンツを全部見たいみたいなこと言ってて、ドラマとかも多分すげえ見てるんですよね。
そう、なんかコンテンツって言葉すごい使うもん、あの人。
あ、そうそう。なんかコンテンツ全部見る芸人みたいな、昔言ってたんで。
そうそうそう。それも、全然俺にとって何のメリットもないけど、炎上喫煙所も面白いです
よ。へー、聞いてみよう。
はい、はいはい。はい、ということで、来週はドラゴンボール、ピッコロ編と、スーパーサイヤ人編かなになると思います。ちょっと今復習中なんで、はい、ちゃんと仕上げていきたいと思います。
はい。
はい、ということで、今週は終わりですけれども、真冬さん、はい、風林堂および、冬来カフェはどんな状況ですか？
もうスキー場が無事終わりまして、
はいはいはいはい。
多分神代桜に行くと思うんですが、
うん。
まあ、ちょっとわかんないです。収録時間は咲いたら行きます。
咲いたら
行
く。で、逆に言うと、咲くのが遅く、まあ、なんないと思うけど、遅くなったりしてると、とりあえずはお休みになっちゃうってこと？どっか他に出るとかではなく。
出ないですね。多分、今のところ予定だと27から、3月27から、行く予定ではいます。
配信ベースだと明日、
ね。次の日。はい。
はいはいはいはい。で、まあ、それが終わればね、またそれ、その後もそういうのが続いていくと。で、引き続き、ミンネでいいのかな？なんかわかんないけど、はい、とりあえず、まふいさんに直接こういうの作ってとか言えばいいっていうのと、
うんうんうん、
あと、みんなで、冬のライオンとかで検索すると、
多分出ます。
今出して、出品してるものがいくつかあるっていう感じ？
おかげさまで売れまして、あと1個なんで。
ああ、じゃあまた新しく頑張って作って乗っけ
ないと。頑張ります。はい。
まあ、タイミングで、もしかしたらこの配信の頃には作り上げて何かが載ってることはないのかな？そんな急にはできないのかもしれないですが。
まあ、謎です。
謎ですということです。
はい。はい、
日本ポッドキャスト協会の方では、はい、1月から7月、毎月30日に、うん、ビッグなゲストという言い方は語弊があるかもしれませんが、いろんな方をお迎えしてね、ポトフさんがインタビューをするっていうシリーズをやっていて、はい、1回目が、古典ラジオの樋口清則さん、2回目がそのリッスンっていうアプリの近藤さん。で、3月末がそろそろ出ると思うんですけれども、ちょっと聞いてないので誰が出るかわかりません。こんな感じでその、 そういうアプリとか作ってる側の人とか配信者とかを織り交ぜて、7月まで、7月まで、いろんな方のインタビューが流れていきます。
はい。
で、8月からは週1で何かを流すっていうことをやっていこうと思ってます。
なるほど。
で、9月末が、ポッドキャスト20周年なのでね。はい、冬のライオンとか僕がやってるいろんな番組、アフィさんがいろんなやってるいろんな番組すべてもポッドキャストなのでもちろん含まれますが、
うんうん、
ポッドキャスト全体が盛り上がればいいなということで、皆さんね、リスナーの方も聞く番組増やしてみたりとか、イベントがあったら参加したりとか、我々にもそうですし、他の番組にもお便りを送ってみるとか、星をいっぱいつけてみるとか、レビューを書いてみるとか、
うん、
ハッシュタグツイートしてみるとか、いろんな形でね、ポッドキャスト盛り上げていっていただければなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。僕もそういうこともそういう活動も草の根的な活動もしていこうと思います。
はい、
よろしいかな。
大丈夫です。
お便りは冬来でいろんなところを検索すると見つけられます。
はい、
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ、
はい、
エンディング曲は春さんでハッピーターン。
はい、
それではまた次回、ごきげんよう。
さようなら。
部屋に人と猫絡まり合って生きています。欲しいものはたくさんあれど、大事にしたい